それでは、大項目1番目として、高規格幹線道路深川留萌自動車道全線開通が及ぼす町の構造変化についてお伺いしたいと思います。まず中項目として1番、供用開始による交通量の変化について、高規格幹線道路の開通により主要幹線である国道3路線の交通量はどのように推移するのか、その認識についてお伺いしたいと思います。注目項目の2つ目、交流拠点留萌道の駅構想との整合についてですが、一つには境町交差点付近が4車線となり、高規格道路が開通し国道の交通量が大きく変化することが予想されるが、船場公園前の国道231号の将来交通量はどのように推計するのかをお聞きしたい。同じく2つ目として、将来交通量の推計から見て道の駅構想と人車を中心市街地へ誘導する施策との整合性をどのように取っていくつもりなのかをお聞きしたいです。次に大項目、災害に対応すべき行政の体制とは、中項目として一つ、避難所の機能と受け入れ体制について、市では災害発生時において被災者を避難滞在させるため市内各所に指定避難所を指定しているが、避難所の受け入れ体制と非常食などの備蓄内容についてお聞きしたい。中項目2つ目として、災害時予想される孤立地区への対応について、これについては例えば大和田2丁目旧ユードロ地区のように留萌川氾濫が予想され避難指示が出たとしても、場合によっては橋を渡って避難所へ行くというのはかなりの危険にさらされ避難困難となるのが想定される。このような避難困難地区世帯に対してどのような対応を取るつもりなのかお聞きしたい。次に中項目3番目、留萌沖を震源とする大規模地震津波の想定について、9月の北海道胆振東部地震の発生を見て留萌においても今一度大規模地震について対策を考える必要があると思う。留萌市地域防災計画にもあるように留萌沖には最大震度がそれぞれマグニチュード 5.4 とマグニチュード 6.1 が想定される断層があるとしている。実際には1947年にマグニチュード 7.0 の地震が起きている。このことについては2012年北海道新聞紙上で当時北大地震火山研究観測センターの高橋弘明准教授が GPS 調査の結果として、日本海側ではユーラシアプレートが東に進み、オホーツクプレートがそこに衝突している、それがサハリンから新潟沖にかけて日本海東円部、東の縁東円部全体であり、地震が多発する歪み集中地帯と見られる。稚内から留萌にかけての沖合では数百年間地震が起こっていないと考えられる。このことは歪みが溜まっているとも言える。もし留萌沖で地震が起きたらどうなるのか。太平洋側に比べ沿岸に近いのが特徴であり、津波発生からの到達時間が短く、内陸直下型と同様の揺れに襲われるであろうとされている。この6年前の報告の時点で、北海道防災会議地震専門委員会ワーキンググループが津波浸水予測図の見直しをはじめ、日本海東円部には マグニチュード7クラスの大地震が起きる可能性が盛り込まれることとなった。市は地域防災計画や留萌市防災ガイドマップの中で、津波の浸水想定についてマグニチュード 7.6 の地震による被害を最大想定としているが、 実際に北海道胆振東部地震で被害の大きかった厚真町や安平町などの状況を見て、市長はどのように考えているのかお聞きしたい。以上、1回目の質問を終わらせていただきます。
答弁申します。市長、
土田議員のご質問についてお答えいたします。はじめに大項目1点目、高規格幹線道路全線開通が及ぼす町の構造変化についての中で、中項目1点目、主要幹線である国道3路線の交通量の推移についてのご質問でございますが、国土交通省は全国の道路街路交通情勢調査として、一般交通量調査及び道路現況等を調査し、道路の計画建設維持修繕その他の管理などについて基礎資料を得る目的として5年度ごとに実施し、直近では2015年度に実施しております。また新たに幹線道路を整備する際には、事前に事業評価を行い、さらに5年ごとに再評価を受けて各事業を推進しているところでございます。現在高規格幹線道路は2019年度の開通を目指しております。また都市計画道路留萌通りも本年度内に都市計画変更の手続きを完了させる予定となっております。その後境町交差点付近の整備を行う予定でございます。次に、すべての路線が完成した時点での将来推計交通量ですが、深川方面から本川交差点間の国道233号については、深川留萌自動車道に相当数の車両が移行するので、交通量が減少するとしております。また、市内を循環する国道231号では、仮称留萌インターチェンジが国道232号に直結するため、同じく交通量が減少する見込みです。船場公園前の国道231号については、ルルモッペ大橋から国道232号を経由し、深川留萌自動車道に乗り入れが可能となるため、交通量が増加する見込みとなっております。次に、中項目2点目、交流拠点道の駅構想との整合性の中で、船場公園前の国道231号の将来交通量の推移についてのご質問ですが、現状から申し上げますと、平成27年度に国が実施した一般交通量調査における24時間交通量として5918台と公表されております。また一般国道231、232号留萌拡幅事業の事業評価として、深川留萌自動車道が全線開通し、国道231号が4車線で施工されたと想定した場合には、整備前交通量が約6300台から約9100台に増加するものと推計されております。次に、将来交通量推計から見て、道の駅基本構想と中心市街地への誘導する施策との整合性についての ご質問でございますが、今回の道の駅構想におきましては、深川留萌自動車道の全線開通や、国道231号の栄町交差点改良工事に伴う船場公園前の交通量の増加のみならず、本川交差点から本町十字街交差点までの交通量の減少が見込まれる状況に対応していくことも重要であると認識しております。船場公園の道の駅供用開始後は、留萌の玄関口としてしっかりと車と人の流れを受け止め、街中誘導を図るため、情報発信を行っていくことは当然でございますが、商業関係者の皆様には、道の駅との連携の強化を図り、来訪者を受け入れる体制構築に期待をしておりますし、取り組みに積極的な個人や団体に対しては、行政としてバックアップを行ってまいりたいと考えております。次に大項目2点目、災害に対応すべき行政の体制とはの中で、中項目1点目、避難所の機能と受け入れ体制について、災害発生時における指定避難所の受け入れ体制と備蓄内容についてのご質問でございますが、市では災害の発生、または災害が発生する危険性が高まった場合、避難勧告、避難指示等の避難情報の発令に合わせ、災害の種別や規模、想定される避難者数などに対応する指定避難所を開設とするとともに、被害が予想される地域の皆様に対し、速やかに周知徹底を図ることとしております。指定避難所の受け入れ体制といたしましては、担当職員を派遣し、施設の安全性を確認した後、迅速に避難所として開設することとしており、また、職員が派遣されるまでに災害の状況が緊急を要する場合におきましては、施設管理者が一時的に避難所を開設することとしております。また、指定避難所における備蓄内容につきましては、避難所として開設の優先度が高い市内各コミュニティセンターにおきましては、地域避難所備蓄といたしまして、小型発電機1台、移動式灯油ストーブ3台、照明器具1機、充電式ランタン2台、毛布20枚などを配置しておりますが、その他の防災資機材につきましては、市庁舎、防災倉庫及び一部の避難所で管理をしているところでございます。なお、非常食のアルファ化米と飲料水につきましては、市庁舎で一括管理をしており、災害発生時において、開設する各避難所に対し、避難者数に応じた必要量の搬入により対応しているところでございます。次に中項目2点目、災害時予想される孤立地区への対応について、避難困難地区に対する対応策についてのご質問でございますが、留萌市内におきましても、さまざまな災害の発生が想定される中、特に沿岸部一帯に大きな被害を及ぼす大津波や留萌川の氾濫による大規模な洪水発生時におきましては、道路や周辺全域の浸水等により、いわゆる孤立地区や避難困難地区となりうる地域があり、それらの地域におきましては、災害発生時、まずは自身の安全確保を図るため、早急に安全な緊急避難場所、または避難所へ避難行動を取っていただくことが重要であると考えているところでございます。 現在、市からの緊急災害時における情報伝達手段といたしましては、市や消防、警察による広報活動、FM モイルによる非常放送、防災行政無線、緊急速報メール、L アラートによるテレビのデータ放送、防災連絡員への情報伝達など、さまざまな方法により、災害時の緊急情報を迅速に伝達する体制を取っておりますが、市といたしましては、これらの情報伝達手段に加え、孤立地区や避難困難地区となる恐れのある地域に対して、避難の重要性に関する事前周知を重ねることにより、避難意識の定着を図るとともに、地域における町内会、自治会などの地域コミュニティの中で、互いに協力し合い、助け合う体制づくりとして、自主防災組織による災害情報の伝達、避難誘導、要援護者の支援、安否確認などの活動についても、大変重要かつ有効であると考えておりますので、今後も自主防災組織の活性化と新規設置の推進に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。次に中項目3点目、留萌沖を震源とする大規模地震、津波の想定について、北海道胆振東部地震における被災地の状況を見た上での今後の私の考え方についてのご質問でございますが、本年9月6日に発生いたしました北海道胆振東部地震におきまして、被災地では多くの方々が犠牲となっており、私といたしましても改めて犠牲となられた方々のご冥福を心からお祈りいたしますとともに、自然災害の恐ろしさと防災対策の重要性を深く心に刻んだところでございます。こうした中、留萌市における大規模地震、津波災害に伴う津波浸水区域の想定につきましては、国土交通省の基本指針に基づき、北海道が指定する津波災害警戒区域の最大想定の津波レベルを基準としており、これに基づき作成した留萌市防災ガイドマップにつきまして、市内全戸に配布を行ったところでございます。市では今後につきましても、これら国、道から示されます浸水想定に基づき、各種防災対策に取り組んでまいりますとともに、地域全体の防災力を高めていくため、特に防災・減災の基本となる自助・共助の連携による意識の醸成について、市民の皆様一人一人の防災意識を高めながら、今後も災害に強い地域づくりに積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。
土田議員。
はい、それでは、再質問に移らせていただきます。まず1番目の、高規格幹線道路、深川留萌自動車道全線開通に及ぼす町の構造変化についてお聞きしましたが、今現在、留萌信用金庫との間で、船場公園の新たな利活用方策の検討支援に関する覚書を交わしていますが、その目的と業務の、委託内容をお聞きします。
市長。
留萌信用金庫との覚書の目的と、業務委託内容ということでお答えをさせていただきます。今回、留萌信用金庫と締結の覚書の目的につきましては、留萌市が留新ふれあいパーク船場公園における道の駅構想を踏まえて、新たな利活用の方策を検討するにあたり、 留萌信用金庫がその一部を支援していただき、その内容について定めることとしたところでございます。活動支援の範囲といたしましては、交通量の現状と将来予測推計、市民、民間事業者などの意向確認調査、事業展開、事業内容及び施設規模の検討、コンセプト運営方式の検討などとなっております。また、業務委託の内容につきましては、利活用方策の検討のための調査や会議への出席、提案及び助言などとしており、これらのうちコンサルティング業務につきましては、留萌信用金庫と信金中央金庫が別途覚書を締結しており、信金中央金庫内の地域創生支援センターが調査の集計や結果を分析し、提言書をまとめていただくこととなっております。以上です。
土田議員。
はい。では、その今の、検討支援に関する、支援策というか調査、いろいろデータが結果的に出てくると思いますけれども、そのデータ自体は、あくまでも市役所の内部資料として反映されるんですか、それともいわゆる議論の場に、出てくるでしょうか、その辺確認したいんですが。
市長。
お答えいたします。まずこの提言、報告につきましては今月末に、出てくる予定になっておりますから、私としてはこれはもうオープンにしてですね、皆さんに見ていただいて、そしてまた意見を聴取していくという形になろうかというふうに考えています。
土田議員。
はい。そうしますとですね、先ほどちょっとデータ、最初のことが出ましたけれども、いわゆる今は開通前、開通後ということでお話聞いたんですけれども、やはり事業検証として、何年か同じ測量方法で交通量に関して言えば、やはり繰り返しやっていかないと検証ができないと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
交通量の検証ということですが、まずちょっと分けて考えなきゃならないのは、国道に関しての交通量調査というのは、毎年、留萌開発建設部、国土交通省が実施して、そのデータを私どもがいただくという形になろうかと思いますし、そのことと、今 の, その中央信金のデータというのは、ちょっとまた異なる状況かというふうに考えているところです。以上です。
土田議員。
はい。交通量の方は5年おきということで、国交省から出てくるということなんで、それを、検証しなきゃならないということなんですが、それではですね、総じてこれ、最初の話に戻っちゃうんですけれども、この開通による地域に及ぼす、いわゆる、いい面もあるでしょうけど、マイナス要因、デメリットはどのように市長、考えていらっしゃいますか。
市長。
デメリットというよりは、本来はこの高規格道路というのは、メリット重視で、地域に及ぼす物流の問題ですとか、地域経済の問題ということで、待望していた道路となっております。ただ、しかしながら交通の流れというものを迅速に、早くなっていくことによってですね、留萌市に寄っていただけない状況が考えられるということも踏まえてですね、休憩場所としてこの道の駅というのを提案させていただいているところですから、やはり今まで全道的に見ても道路が完成することによってのいろいろなデメリットということを勘案しながら、やはり地域経済の発展のための方策というのを考えていかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
土田議員。
はい。やはり今ご答弁にあったように、 一番怖いのは線形がスムーズになることによって、まあ、素通りっていうのが、より助長されるんじゃないかっていうのがあるんですけれども、これによっていわゆる町の重心というか、町並み形成とかに影響を与えると お考えですか。
市長。
お答えいたします。基本的には私はないというふうに思っています。まあ、それはやはり私どもとしては今後都市計画、都市マスなどでですね、地域の町のコンパクトな形というのを作っていきながら、この道路線形に合わせた町づくりを進めていかなければならないというふうに考えているところです。以上です。
土田議員。
まあ、先ほども出ましたけれども、一応やはり留萌エリア全体から見るとやはりこれは、バイパス路線になるっていう非常に、まあ、危惧される部分なんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
私としてはですね、この高規格道路、そして、この232号線についてはバイパス道路という考え方は持っておりません。もともとあった道路に接道するということですから、そのためにも大和田インターも開設されているということを考えればですね、やはり留萌に寄っていただけることを行政とまた経済界も含めてさらに検討を重ねていくことによって解消されるんじゃないかというふうに考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、そうしますと、まあ、今の、お話、と同じ質のもので、中項目の2番目に移るんですけれども、実際、まあ、道の駅構想における、目的において留萌自動車道開通により現在の1日あたり6000台の交通量が1万台に予測されるとあるが、このいわゆる水量の根拠というのはもう一度お願いします。
市長。
根拠につきましては、まず平成27年度に国が示した交通量調査、そして、まあ、今後事業、まあ、事業評価という中で示されたものと私は認識しているところです。以上です。
土田議員。
はい、そうしますと、一応、まあ、これいわゆる2040年の車人権のいわゆる人口は半減するという状況があるんですけれども、予測が当然人口がエリア内半分になると、極論すると物流も半分になるんじゃないかということで、この今言った1万台っていうのはやはり暫時加工していくっていう認識でよろしいでしょうか。
市長。
まあ、現在持ち合わせている資料ではちょっとそこまでの判断はつかないんですけれども、まあ、私としてもですね、毎年、この231号線境町、交差点のところでですね、車両調査をしている結果などをですね、踏まえながら、その辺は今後も判断をしてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、そうしますと、まあ、次の再質問、今のに引き続きですね、多少危惧にはなるんですが、まあ、将来的にもやはり見晴らし通りが開通されるということになると、やはり留萌のエリア取り囲む部分で、三角形、もしくは大きい三角形でですね、より先ほどのスピード感を持って流れてしまうという状況が出てくるんではないかということで、いわゆるバイパスに囲まれた、孤立した町になるんじゃないかなという、危惧があるんですけども、その辺については将来的にはどうでしょう。
市長。
お答えいたします。まあ、やはり私としてはですね、その バイパス機能ということよりも、まず市民の利便性も含めて、まちづくりを進めていくことと、やはりその街中を空洞化させないという施策を今後も まあ、公共施設含めてですね、検討していくべきと考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、そうしますと、引き続き、まあ、昨日も多少議論はあったんですけれども、聞き慣れない、今まで聞か慣れてなかった、この道の駅との、関連で言いますとですね、やはり、方針の中に地域商社機能、広告等、地域資源創出といういわゆる明らかな、まあ、いわゆる経済活性化事業、投資的側面が提示されているわけですけれども、やはりそうなると当然費用対効果というのを見ないとならないんですが、この1日あたり、船場公園前、通過する1万台のうちどの程度の取り込み、来場見込みをしているのかお聞きしたいです。
市長。
大変申し訳ありません。今調査している報告の中で出てくるというふうに判断しているところです。以上です。
土田議員。
はい、その辺が、まあ、いわゆる経済活性化事業の側面があるということは、やはりどれだけ取り込んでどれだけ滞留するのかという資料がなければ、やはりなかなかその事業効果という波及効果も推量できなくなるということですので、ぜひその辺よろしくお願いしたいんですけれども、まあ当然それに引き続き、いわゆる施設として駐車場のキャパとかそういったものが必要になってくるんですけれども、いわゆる交通拠点としてのパーキングのキャパシティについてはどういうふうにお考えですか。
市長。
現在は公園の駐車場という形の中で台数を確保しておりますから、まあ、このやはりデータ含めてですね、その中で今後基本計画の素案の中でその辺を明らかにしていくべきと考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、まあ、これまで の議論の中でも、具体的にはキャンピングカーは1日2台から3台の入り込みが予想されるってあったんで、その辺はどういった根拠で2台から3台というのが出てきてしまうのかお聞きしたいですが。
市長。
キャンピングカーにつきましてはですね、今年の実績等に基づいてお話をさせていただいたところです。今年、昨年、引き続きですね、キャンピングカーが立ち寄ることが多いという中で、大体その2、3台が常時いるような形を聞いてたことから、そういう内容をお話ししたところです。以上です。
土田議員。
ということは、実際には、なかなか、確定要素で、議論ができないんですけれども、あと付帯設備として何回か出てるんですけれども、いわゆる交通ルートとして大型看板の設置が見込まれるという話が何度か出てきてますけれども、現実的にはその大型看板というのは、いわゆる国道筋にあるただ地名と方向性を出すための看板であると考えていいんでしょうか。
市長。
お答えいたします。あくまでも私が言っているのは、多分土田議員も同じ想像されていると思うんですけれども、国道にある道の駅への誘導サイン看板ということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、一般的な青看板ということで、受け止めます。それでこの道の駅の、解説の議論の中で一番最初に出てくるのが、やはり留萌インター解説による、チャンスだ、絶好のチャンスだということがありますけれども、これ留萌市を取り巻くその交通網、3線の総量は オープンしても変わらないと思うんですけど、先ほど町の中の、量的なものもあまり影響しないということでしたら、これ総量は変わらないんじゃないでしょうか、留萌を取り巻く交通量としては。
市長。
お答えいたします。まあ、道の駅の機能としての休憩施設というのもありますけれども、やはり今ある交通量をさらに交流人口を増やすということがやはり私としては必要であるというふうに思いますから、そのために道の駅の機能を十分生かしていくということが大事だというふうに思っているところです。以上です。
土田議員。
まあ、27年の国交省の、交通量調査の結果を見てもですね、やはりこれ、IC 開設したとしても留萌を取り巻く、交通量というのは変化ないはずなんですよ。よほど何か大きな、施設ができたとかでないからは総量は変わらないと思うんですけども、もう一度その辺はどうでしょうか。
市長。
まあ、留萌地域の魅力である食というものをですね、やはり求めてくる方が多いというふうにもお聞きしておりますから、まあ、その中で私どもとしてできること、また地域経済全体としてできることをですね、そこに盛り込んでいくということが大切なことかなというふうに思っております。このことに関してはですね、やはりこの道の駅に参画してみたい、参画していただける、やはりそういう方のご意見も聞きながら、やはりこの問題を整理していきたいというふうに考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、私今交通量の話してるんですけれども、いわゆる船場公園前が6000から1万というのは、これはまあ、当然増えるかもしれないけども、その分どっかが減るという単なる交通網の蛇口の付け替えみたいもので、1万に増えるならどっかが減るという、そういうような構造だと思うんですけれども、それについてはいかがですか。
市長。
言われていることは十分理解しますけれども、そのために、蛇口のパイプを太くする、それが一つの交流人口を増やすということで、車の量を増やしていく方法の一つとして道の駅という休憩施設も、またやはりこの食文化を提供できるものということで考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、まあこの交通量というか、交通網というか、そういったものはやはりかなり、厳密な推測、推量がないと、大変なことになるとは思うんですけれども、昨日の議論の中でも、留萌の玄関口っていう言葉がたびたび出るようになってきたんですけれども、私のさっきのバイパス、大きな三角形のバイパスもできるんじゃないかということで踏まえてですね、市長が考えられる留萌の玄関口というのはどこなのか、いくつあるのか、それお答えください。
市長。
お答えいたします。留萌の玄関口というのは今も以前も変わってなく3箇所だというふうに私は思っています。231号線、札幌から増毛、そして留萌に入ってくるところ、また233号線を通して留萌に入ってくる233号線、まあ今でいくと大和田インター、そして今後232号線と231号線が重なり合う稚内から留萌に向かってくる、この3箇所が私は玄関口と思っております。以上です。
土田議員。
今の3箇所あるということで、最後のやはり、ルルモッペ大橋のところを言うのか、それとも船場公園を言うのか、ちょっとその辺確認したいんですが。
市長。
そこをどう指すのかっていうところでいくと、玄関口は三泊まりになると思いますし、三泊まりから例えば誘導する、そしてまた三泊まりが門だとすると、ルルモペ大橋からルシンふれあいパークに入ってくる ところが玄関というような見方を私はしております。
岸田議員
っていうのは、町内会長会議で配布された資料を見ると、留萌の玄関口は、道の駅であるっていうことを書いてあるんで、ちょっとキーに思ったんで確認させていただきましたけれども、続きましてですね、今言ったですね、町内会長会議で配布された道の駅基本構想素案括弧概要版は、昨日もありましたけれども、第一条任委員会では全く報告されてない、それにしても具体的な内容は数多く盛られているのですが、
3時休憩します、はい、再開いたします。先ほど米倉君の発言が不規則発言でありましたので、米倉議員に不規則発言であったということで注意をさせていただきました。それから、津田議員に、お願いございます。角度を変えて、ダブらないような質問をお願いしたいと思います。津田議員、
はい、引き続き、再質問させていただきます。次に行きます。ちょっと水入りが入っちゃったんでテンション落ちましたんで、ちょっと今処理がいきなり飛んじゃうんで はい、すいません。大項目、災害に対応すべき行政の体制とはということで、お答えいただきましたけど、この中で避難所の機能受け入れ体制ということで、再質問ですが、いわゆる防災計画にも家庭動物等の扱いとして避難所へのペットの受け入れが挙げられているが、どのように対応しているのかお聞きします。
市長。
避難所のペットの受け入れについての対応ということでお答えします。近年ペットは家族の一員であるという意識が根付いてきている中、避難の際、自宅に置いてきたペットを確認するために、自宅に戻った飼い主が二次被害に見舞われたことや、避難所においてペット受け入れを拒否された飼い主が、車中生活を余儀なくされた結果、エコノミー症候群に陥った事例があったとお聞きしております。こうした状況を踏まえまして、今後は災害発生時における避難者とペットの受け入れについて、他の避難者の生活に及ぼす影響も十分考慮した上で、各避難所の実情に応じた受け入れ体制づくりについて、市としても検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
須田議員。
はい、そうですね、私ペットを飼ってないんでよく分からないんですが、飼われている方にとってはやはり家族の一員というなんか、思いがあるそうですので、よろしくお願いしたいと思います。続きまして、先般の広域ブラックアウトで、多層階住宅で断水が続いたということで、高齢者、障害のある方の世代などについて、これかなり給水状況が悪くなってたんですけども、その辺はどのように捉えてますか。
市長。
ブラックアウト時における中高層建物のですね、断水についてということで、現在留萌市の水道事情としては基本的には直圧方式を取らさせていただいておりますが、 特に、建物の高い、ところにおいてはポンプアップというポンプアップをして、最上階に受水槽を設けてそこから水を給水している状況で、ポンプアップに対しての電力供給が断たれたということで、今回、このような形になっています。今後今回の対応としては、その中では地域の皆さんの協力のもと、高齢者に対して水をタンクで運んでいただいたりとかですね、さまざま苦慮したお話を伺っているところです。今後、やはり受電に関する、なかなかその多分、自発を設けるですとかというのはなかなか難しいというふうに考えているところ、やはり発電機等を活用してなんとかそのポンプを動かすということを今後検討していかなければならないのかなというふうに思っています。ただ市内においては数十箇所、まだ私の掌握している部分で数がちょっと言えませんけども、やはりかなりの数がですねあるということも含めてですね、今後市としてもこの防災における停電対策というのは講じていかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、そういう流れの中でやはり予算が伴うものですので、そこでよく最近は災害地のボランティアということがありますので、地域防災計画の中にも災害ボランティアとの連携ということで記載されていますけれども、その現状今災害ボランティアの受け入れ体制はどのように構築されていますか。
市長。
災害ボランティアの受け入れということでお答えさせていただきます。災害時におきましては地域防災計画に基づき災害ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われるよう市と社会福祉協議会との連携により留萌市災害ボランティアセンターの早期設置を進めるとともに、ボランティア活動の調整を行う体制や活動拠点の確保等に努めることとなっております。今後は関係機関等と連携しながら災害ボランティアの受け入れ体制の整備に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。
土田議員。
はい、ということで、留萌市も留萌市ボランティアセンター活動推進委員ということで、29年、4月の時点で、いわゆる16ボランティア団体が網羅されていますけれども、これ実際には、何らかの活動はされてんでしょうか。
市長。
実際の活動といいますか、実態が災害に関しての実態がないということで、例えば防災訓練ですとか、そのような時にはですね、一緒に活動していただいたり、特に赤十字奉仕団ですとかね、社会福祉協議会などの協力を得てですね、今現在訓練等に、お力を借りているところです。以上です。
土田議員。
はい、おそらく、災害時にはそういうボランティアというのが非常に力を発揮してくるんじゃないかと思いますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。それとこれはちょっと今難しい問題になっちゃうんですけども、インバウンド受け入れとか観光入り込みということで、やはりゆくゆくはこういうインバウンドに対しても何らかの手立て を考えとかなければならない時期に来てると思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
私もインバウンドを含めてですね、現在、留萌に居住している外国人も含め、やはり対応していかなきゃならないというふうに思っております。現在留萌に居住している外国人につきましては、ある程度企業が責任を持って、 避難災害に対する指導をしていただくことと、まあ、やはりインバウンドについては観光協会またはさまざまな団体と協議を重ねながらですね、迅速な対応というのをしていきたいなというふうに思っております。まあ、やはり一番は避難所に誘導する、避難所に、やはり英語なり外国語が話せる方がいて、そこでやはり和らげていくということが大事なことだというふうに私は思っている考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、次に移ります。いわゆる災害時、予想される孤立地区ということで ご答弁いただいてますけれども、やはり市民がこう災害時でも何でも、多少なりとも安心するというのは、やはり情報量、正確な情報が入ってくるかどうか、強いて言えばうちはどうなってんだろう、みんな逃げちゃったんじゃないかというようなこともありますので、ぜひ、今までの議論も候補者とか FM 燃えるとかありましたが、いわゆる多岐にわたった重層的な発信手法が必要だとは思うんですけれども、この辺で、今回のいろんな災害を見てても、多都市例で申し訳ないんですけど、やはり、市役所なり市長がですね、SNS を使う正式カウントを持ってですね、逐一頻繁に流していただくとデマっていうのも、消されるんじゃないかと思いますけども、その辺いかがでしょうか。
市長。
やはり、私どもとしてもですね、孤立地区の対応というのはやっぱり重点的に行っていかなきゃならないということで、まあ、今回につきまして、従前、ね、なんですけども、迅速に市の担当するパトロールの方がですね、その地区に行って、その中でまずお話をさせていただいているという中と、まあ、今お話ありました SNS 等の活用についてはですね、やはり若い世代が今、まあ、ツイッター、フェイスブック、まあね、まあ、年齢は関係なくなってきてますけれども、まあ、やはり代表的なコミュニケーションツールとして普及しているというのは認識しているところです。まあ、市といたしましては、今後の災害情報の伝達手段については、まあ、先ほども出ましたコミュニティ FM の有効活用は、まあ、もとより、まあ、SNS など災害情報を街中、市役所、さまざまなところで情報を伝えていくという手段をですね、今後検討していかなきゃならないなというふうに考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、ぜひ、正式アカウントを持っていただきたいと思います。それとやはり重層的多岐ということで言えば、やはり市民がですね、もしそういうような情報取得手段がないときには、やはりどこかに行って貼り出しとか、現実的に書いたものがそこに行けば掲示板が貼ってあるとか、そういったものもやはり あそこ行けばなんとか情報を得れるという、最終的なそういう、文字による、掲示というのも一応考えないといけないんじゃないかなと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
今のご質問は、災害後を、当然その災害時における情報の伝達と、災害が起きた後の情報伝達ということで、さまざま変わってくるというふうに思っております。当然文字で示すということは、今までも他の災害が起きた地域で行われていることなので、当然私どもとしてもそのような形で行っていきたいと、特に避難所などにですね、掲示をしたり市役所に掲示をしたりをしているというふうに確認しておりますので、何かあった際にはですね、当然そのようなことをしていきたいと考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、ぜひ対策本部なり市役所に張り出しが出るという、その辺よろしくお願いしたいと思います。 さて続いて中項目の3番目、留萌沖の大地震ということで、先ほど1回目の質問の時ちょっと事細かにお話しさせていただいたんですけど、やはり繰り返しになりますが、留萌沖地震震源するといわゆる34分から37分という、こういうような時間帯ですので、気象庁なり道からの連絡を受けて、それを文書化して渡して、それを情報手段に乗っけるとかっていうところで、もう憶測ですけど10分やそこらかかるということになると、やはりそういうような手続きも必要なものを、いかにやはりもっともっと伝達性のいいもの、例えば分かりやすいのはサイレンですよね。サイレンを鳴ったら、とりあえず サイレンの その鳴らし方にもよるんでしょうけども、それを聞いたらもうとりあえずは逃げるんだというような、そういうような誰もが分かるような最低限の、ものをやはり確保しなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。
市長。
私も土田議員のご意見に、賛同するというか考えているところなんですけども、やはりその今防災無線のさまざまな問題という中で、やはり住宅の気密性があることによって外での街頭放送が聞き取れない、また広報者の話が聞き取れないというお話を伺っております。ですから災害のいろいろな種類はありますけども、本当に一番分かりやすいのはサイレンの救命というのが、もうその音でなんとか今何かが起きている、そうするとテレビをつけてみる、またラジオを聞いてみる、またさまざまな情報ツールを使ってみるだとかですね、そういうことがやはり一番必要となってきますから、まず一番最初に、例えば地震であれば地震というもう体で分かるという部分もあると思いますけども、本当にそのようなことが必要だというふうに考えているところです。今後もそういう点も踏まえて前段もお答えしておりますが、さまざまなその防災行政無線の在り方も含め、ラジオの在り方も含め、私どもとしては早急に検討したいというふうに思っているところです。以上です。
土田議員。
はい、そうですね、やはりサイレンというのは非常に分かりいいという、多少風で音が流れたりというのはあるんですけれども、やはりこう何か起きたんだなというような、直感的に分かるものですので、ぜひ、それで留萌のは、ご存知のように私が言うまでもなく、市街地というのはいわゆる旧河川の跡地にできた町ですし、海岸線は後ろが崖で逃げようがないということですので、今の普段からの教育っていうのが非常に必要になるんですけども、例にとると2011年の東日本大震災の時でも、皆さんご存知のように地震が起きたら天殿に一刻も早く高台に逃げろ、いわゆる津波てんでこですね、それと自分の命は自分で守れ、命てんでこというようなことがありますんで、やはりその普段からの、教育というか啓蒙というか、そういうものが必要なんで、ぜひハードも必要です、当然必要ですけど、その辺の、ところいかがでしょうか。
市長。
やはりこの防災、教育といいますか、その必要性というのは十分、理解をしております。また今年、9月に防災訓練をした際にはですね、東日本大震災で、被災した、野田村から職員を来ていただいてですね、やはりその体験も含めたお話をさせていただいたところです。私はやはりこういうことがですね、なかなかその地震というものに対して留萌の市民というのはテレビ等では見ていろいろなさまざまな情報は分かってますけども、やっぱり実際にそういうお話を聞くという大切さというのは必要だというふうに思っておりますから、今後もそういう講師を招いての勉強会等にを積極的に取り組んでいきたいというふうに考えているところです。以上です。
土田議員。
はい、そうですね、先ほどのいわゆる町の地勢というか地形がかなり大きく影響するんだと思うんですけれども、まあ、当然言うまでもなく逃げるって言ったら高台はまあ戦法台を頂点として沖見、西和町、宮園町、大町に至るあの尾根ですね、戦法台から上がる尾根が逃げ場所となるんですけれども、そういった意味ではいわゆる留萌市防災ガイドマップのハザードマップとか、地域防災計画ではいわゆる浸水想定という地図はよくマップはあるんですけれども、やはり先ほどと啓蒙という意味ではあっちへ向かって逃げろという、それもやはり平行的にどこが高台でどこへ逃げるんだということも必要となってくると思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
当然、必要なことでありますし、まあ、まずは何度かお話しているとおり自助という中で、自分たちがまずそこ自分の住んでいるところからどういう道筋で、どういう高台に向かうか、またどういう避難所に向かうかということは、まずそれは自分で、そして地域でということが私は大事だというふうに思っておりますから、まあ、当然ハザードマップを参考にしながらですね、地域での協議をしてい、いければというふうに思っておりますし、今職員もですね、現在も、まあ、議会中ではありますけれども、夜土砂災害の関係、各町内会を回らせていただいているということもご理解をいただいてですね、積極的に町内会とまあ、この防災について協議をしていきたいというふうに思っているところです。以上です。
1番、千田議員の質問を終わります。